5ページ20。令和3年度から市民税・都民税が一部改正されます。税制改正により、令和3年度、令和2年中の所得から、主に次の項目が改正されます。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、課税課市民税係、内線1206。ここに二次元コードがあります。給与所得控除額。給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。また、給与等の収入金額が850万円を超える場合、控除の上限額が195万円に引き下げられます。公的年金等控除額。公的年金等控除額が引き下げられます。また、公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合、控除の上限額が195万5000円となります。扶養親族や同一生計配偶者の控除、条例非課税要件、基礎控除、給与所得控除額等の改正を踏まえ、要件となる合計所得金額が一律10万円引き上げられます。基礎控除、控除額が原則として10万円引き上げられます。所得金額調整控除、子育て世帯等に対する調整措置と、給与所得と公的年金所得の両方を有する者に対する調整措置が創設されます。調整控除の適用除外、合計所得金額が2500万円を超える場合は、調整控除の適用がなくなります。ひとり親控除の新設、婚姻をしていない、または配偶者の精子が明らかでない一定の人のうち、生計を一にする子、総所得金額等が48万円以下がいるもの、合計所得金額500万円以下については、ひとり親控除、控除額30万円が適用されます。家父控除の見直し、ひとり親控除の対象とならない家父は、引き続き家父控除、控除額26万円が適用されます。所得制限、合計所得金額500万円以下があります。なお、ひとり親控除、家父控除とも、住民票の続き柄に、夫・見届け、妻・見届けの記載がある場合は対象外です。寄付金税額控除の特例。文化庁、スポーツ庁が認めたイベントで、入場料等の払い戻し請求権を放棄した場合、その金額分を寄付金控除として適用できます。例1、扶養要件について。年間の給与収入が101万円の A さんの場合。質問。所得が増えるので扶養を外れてしまうのかしら。答え、扶養親族の合計所得要件もその分増えています。例1、年間給与収入、改正前、改正後、ともに101万円。給与所得控除額、改正前、65万円、改正後、55万円。控除後の給与所得、年間給与収入から給与所得控除額を引いたもの。改正前36万円、改正後46万円。扶養要件、改正前38万円、改正後48万円。例2、税額について。年間の公的年金収入が160万円のみの B さん70歳の場合。質問、控除額が下がるから税額が増えるのかな？答え、公的年金等控除額が下がりますが、基礎控除額が上がります。 例に、年間公的年金収入、改正前、改正後、ともに160万円。公的年金等控除額、改正前120万円、改正後110万円。基礎控除額、改正前33万円、改正後43万円。課税される所得、年間公的年金収入から、公的年金等控除額と基礎控除額を引いたもの。改正前7万円、改正後7万円。所得金額によっては改正後の税額が増えることがあります。例3、給与所得と公的年金所得の両方がある人の調整措置について、年間の公的年金収入が160万円、給与収入が85万円の C さん70歳の場合。質問。給与と年金の所得が10万円ずつ上がったら、負担が大きくなるのかしら？答え。負担が大きくならないようにするため、所得金額調整控除が創設されました。例3。公的年金。年間公的年金収入、改正前、改正後、ともに160万円。公的年金等控除額、改正前120万円、改正後110万円。控除後の公的年金等雑所得、年間公的年金収入から公的年金等控除額を引いたもの、改正前40万円。改正後50万円。給与収入、年間給与収入、改正前、改正後ともに85万円。給与所得控除額、改正前65万円、改正後55万円。所得金額調整控除、改正後10万円。控除後の給与所得、年間給与収入から給与所得控除額と所得金額調整控除を引いたもの。改正前20万円、改正後20万円。基礎控除額、改正前33万円、改正後43万円。課税される所得、公的年金の控除後の公的年金等雑所得に、給与収入の控除後の給与所得をプラスして、基礎控除額を引いたもの。改正前27万円、改正後27万円。所得金額によっては、改正後の税額が増えることがあります。21滞納ストップ。12月はオール東京滞納ストップ強化月間。問い合わせ収納課内線1257。市は安定した税収と納税の公平性確保を目指して、個別の訪問や夜間電話催告を行うほか、差し押さえなどの滞納処分の取り組みを強化しています。納付する資力のある滞納者に差し押さえを実施。市民の皆さんには、市税や国民健康保険料を納期内に納付いただいていますが、一部には納付する財産や能力などの資力がありながら滞納しているケースがあります。市は督促や催告などを行っていますが、納付がない場合、法律に基づき、所有する自動車のタイヤロックのほか、次の表の例のような差し押さえによる滞納処分を行っています。差し押さえは事前の連絡等をせずに執行します。なお、病気や失業など、収入が不安定で納期内に納めることが困難な場合は、お早めにご相談ください。表滞納処分の具体例、6項目あります。預貯金、 金融機関に対して預貯金の調査を行い、預貯金を差し押さえます。給与、勤務先などに対して給与などの調査を行い、法律で定められた額を差し押さえます。動産、自宅、関係先を捜索し、貴金属や電化製品などの動産を差し押さえます。生命保険、生命保険会社に対して調査を行い、生命保険を差し押さえ、解約返礼金等を滞納税、滞納料に充当します。不動産、不動産を差し押さえます。その内容が登記簿に記載され、権利者にも通知します。売掛金、商取引先に対して調査を行い、売掛代金を差し押さえます。表を終わります。12月5日土曜日、6日日曜日、休日相談窓口を開設。平日に納付相談ができない方を対象に、休日窓口を開設します。事前にお申し込みください。対象となるのは、市民税、都民税や固定資産税などの市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料です。日時、12月5日土曜日、6日日曜日、午前9時から午後4時、場所、収納課、市役所1階34番窓口。申し込み、12月4日金曜日までに、収納課、内線1257へ。